新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は明治電機工業株式会社代表取締役社長杉脇博樹さんにお聞きします。日本のものづくりを支えて100年、製造業を支援するサポーティングインダストリーカンパニーとして高度な技術で FA 工場の自動化などを支えているのが明治電機工業です。1920年、電気材料の販売とモーターの修理から始まり、時代の変化とともに事業を拡大、ニーズに合わせたシステム作り、独自の製品開発、ソリューションの提供であらゆるものづくりの課題を解決。ものづくり事業、商社事業、さらに海外事業で100年に一度と言われる変革の波に向き合い、日本のものづくりを強くする明治電機工業の挑戦とは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は明治電機工業株式会社代表取締役社長杉脇博樹さんにお聞きします。杉脇社長、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、ものづくり事業、商社事業、海外事業で製品の企画から生産まで、自動車産業をはじめものづくりの現場のあらゆる課題を解決されていると伺っていますが、概要を教えてください。
はい、まずものづくりの事業なんですけども、はい、まあ、我々の社内ではそれをエンジニアリング事業というふうに位置づけておりまして、はい、人の目の代わりになるような製品の判別とか、商品の基準の差異を見極めるような画像処理装置というものを我々で提供したりとかですね、うん、あと完成品の出来をですね、はい、お客さんのオリジナルの品質基準に応じて判定を行う検査装置、うん、またその検査データや品質データを蓄積してトレーサビリティ管理を可能とするソフトウェアの提供まで行うということで、はい、製品品質全般をサポートする事業から、うん、お客様の製品仕様に応じた自動組み立てを可能とする専用機械の設計制作、あと人の代わりに無人で製品搬送を可能とする、うん、無人搬送台車のシステムや、ロボットによる製品組み立ての工程システムなど、はい、あらゆるものづくりの課題解決に携わっており、うん、また近年では、はい、水素ステーション建設の元請け事業や、うん、純水素型燃料発電機の開発販売など、水素利活用の事業にも手掛けております。
だから まさにものづくり企業を支える企業という位置づけになるんでしょうかね。
はい、そうですね。
で、商社事業、さらに海外事業と拡大をされておりますが、第一次世界大戦後の混乱の中で電気材料の販売とモーターの修理から始まり、絶えず製造業の課題と向き合ってこられて、昭和60年代に海外展開を始められました。いくつかターニングポイントあったと思いますが。
そうですね、うちの事業のターニングポイントとしては3つあるかと思うんですけども、最初はその事業始めてすぐの1939年というところで、1000馬力を超える大型モーターの修理を請け負うということになったんですけども、当時それだけの大型モーターの修理ができたのは当社だけというところで、はい、それをきっかけにいろんな愛知県の大手の製造業様との取引が始まり、そこでモーター以外の商品の提供というものを進め、商社事業の拡大の一つのきっかけになったと。二つ目がですね、1950年代に入ってですね、我々その商社事業をもう拡大してきてたんですけども、そこであるメーカーの軽装版っていう品物がありまして、それが納期通りにお客さんにお届けできないと。でこれをどうするかっていうところで、じゃあ自ら今まで納めた軽装版をそのまま模してですね、我々で作る、それによってお客さんの納期に間に合わせるというところで、そこでものづくりという事業が始まるきっかけになったっていうのが2つ目ですね。3つ目が昭和60年代に入ってからなんですけども、1987年にアメリカへ子会社を設立しまして海外展開をスタートさせました。 で当時はまあ日米貿易摩擦があり、日本メーカーは海外での現地生産に力を入れるようになっていったんですが、はい、まあ、その際に米国内でお客様の生産活動を維持するためのですね、メンテナンス部品や日本と同様にそれを支援するという体制を作ることを、まあ、大きなビジネスチャンスと捉えて、まあ、海外進出を始めていきました、はい、で、その後、まあ、イギリス、中国、タイっていうところに、まあ、事業展開をしていくことになります。
ですから我々消費者に、まあ、何でもいいです、物が届く、その物を作っている会社さんたちの困りごとを、
まあそうです
ね、何年にもわたって解決してきたと、
まあそうですね、
いうような、ね、ことだと思いますが、
はい、
ものづくりはもう安全性はもちろんなんですが、はい、環境負荷の軽減も重要。100年に一度と言われる変革の中で今後対応していかないといけません。何が必要だと考えますか。
まあ、我々これまでまあ100年はですね、お客様だとか仕入れ先、まあ、彼らのまあ成長戦略に応えするということで、それと一緒にまあ成長してきたかなというのがまあ今までの100年かなと思うんですけども、まあ、これからはですね、今まあ VUCAの時代と言われるように、まあ、社会経済の構造や人々の価値観が大きく変動する先行き不透明な環境の中で、まあ、お客様や仕入れ先様自身もまあ目指す方向が不確実な時代となってきてます。まあ、そんな中で当社としてまあ今までのようなまあ引っ張られていくという存在ではなくてですね、逆に我々がリードしていくとまあいうような存在にならないと次の成長はないかなというふうに思っております。
はい、そうか。自動車業界が100年に一度の変革期を迎えたら、当然明治電機工業としてもその変革期に乗らざるを得ませんし、
はい、
置いてかれていたら競争に置いてかれるわけですもんね。
そうですね、まあ、そこに応えるところも重要ですが、さらにそこにお役立ちできるようなアイデアだとか知恵をというところを、まあ、我々が提供していかないといけないのかなというふうに思っております。
あくまでもこういうものが欲しい、こう変わっていくからこうありたいっていう受け身一辺倒じゃ今後ダメだってことですか。
はいはい、そうですね。
さあ、杉脇社長、これまでいろんな決断をされて、はい、社長役を務められてきたと思いますが、どんな決断がありました。
まあ、社長と言ってもですね、はい、昨年の6月、まあ、今の立場になったので、はい、社長という中での決断というとですね、まあ、一番大きいかちょっとどうか分かんないんですけど、うん、この100年企業をですね、まあ、今言ったようにもう一つ上の段階へ成長させることが、まあ、私の使命と考えまして、うん、昨年、まあ東京証券取引所の市場再編っていうところがありまして、それの一番上位にあります、まあ、プライム市場というところを選択してですね、ということが、まあ、私の最初の決断になるかなというふうに思います。
うん、そうですか。
はい、
先ほどもちらっとお伺いしましたが、その大変革期の波が押し寄せている中で、まあ、今後ですね、業界最大級の技術人、高度なネットワーク、スピーディーな対応、エンジニアリング機能での製造業の課題を解決しておられますが、未来への展望をお聞かせいただけますか。
我々その社会課題の解決に貢献していくっていうことをですね、今後の当社のまあ課題というふうに捉えればですね、まあ SDGs であるとかカーボンニュートラル、そして日本においては少子高齢化といった課題がまあ挙げられますと。ものづくりにおいてもですね、まあ、いかに環境負荷を減らしていくか、そしてものづくりを支える人口が減っていくことに対応したですね、さらなる自動化であるとか効率化対応というのが喫緊の課題かなというふうに我々は感じております。
うん、そうですか。
弊社では数年前から水素ビジネスも展開し、環境事業の促進にも力を入れておりますが、まあ、カーボンニュートラルっていうところにおきましても、そういうものを集めた商材提供っていうのも今進めてるっていうところです。う
ん、で、まあ、杉脇社長ご就任されてからですね、明治電機工業としてはビジョン2030というものを掲げました。
はい、
まあ、これはあくまでも社内向けのビジョンと、はい、いうことになると思いますが、ちょっとご紹介いただけますか。
まあ、最終的に我々のなりたい姿っていうところを、うん、まあ、そのビジョンで表してるんですけども、はい、最終的に全てのステークホルダーに楽しさを感じてもらい、明治電機が大好きですと、そう言ってもらえる存在を、まあ、目指していくっていうことなんですけども、まあ、その下にはですね、まあ、日本のものづくりを強くする、うん、そして世界のものづくりに貢献することがですね、最終的に社会の課題解決につなげていくと。で、その暁にはきっと、まあ、明治電機が大好きですと言ってもらえる人を増やすことができるのかなということで、まあ、社内のスローガンとしてもですね、ミッションフォースマイル、みんなに笑顔を届けようということにしております。
やっぱり社員が生き生きしてないとっていうことですよね。
そうですね、うん、で我々そのビジョン2030の一番底辺にあるところに明治ウェイっていう我々のその先代先々代が考えた進むべき道みたいなところがあるんですけども、はい、そこに一番大きく書かれているのがですね、従業員満足なくして顧客満足なしっていうところがありますので、うん、まあ、そこをもっと私としてはそれを具体化させていくというか、はい、そういうところに進みたいなっていうふうに思ってます。
サポーティングインダストリーカンパニー、日本のものづくりを強くするという事業指針をお持ちです、はい、まあ、一方で杉脇社長自身の座右の銘、大切にされている言葉をご紹介ください、
はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうことで、はい、いつも謙虚な気持ちを持つように、まあ、自分の中では心がけてます。そういうまあ気持ちや姿勢を持つことでいろいろな世代の方々のまあ意見を聞くことができ、またそれを教えていただけることができると、まあ、それがまあお客様や仕入れ先様、協力会社様の課題解決だとかにつながってですね、自分自身の成長、また会社の成長にもつながるものと私はまあ信じております。
今後も明治電機工業を強く引っ張ってください。
はい、ありがとうございます。
明治電機工業株式会社代表取締役社長杉脇博樹さんにお話を伺いました。